電性腫瘍。更新確認日2024年9月17日、国立がん研究センター、がん情報サービス委員会のホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2024年政策、レジー図書判例。1、レベルは1のみです。2、ページはありません。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。レジー図書判例終わり。目次。1、遺伝性腫瘍とは。2、主な遺伝性腫瘍。3、遺伝カウンセリング。4、患者会ピアサポート。5、参考資料。目次終わり。1、遺伝性腫瘍とは、癌は一般に、環境的要因、喫煙、感染、食事、生活習慣などと遺伝的要因、遺伝的な体質、加齢などが複合的に影響し、あって発症します。1、遺伝性腫瘍の特徴。遺伝性腫瘍は、若くして癌になったり、異なる臓器や同じ臓器に何度も癌ができたり、家系内で同じ種類の癌を発症している人が多いなどの特徴があります。自分や家族がこれまでにかかった病気、既往歴、家族歴から遺伝ではないかと心配になり、遺伝カウンセリングや遺伝子検査を受けることを検討する人もいます。また近年は、癌の治療のために遺伝子検査を受けた時や、血縁者が遺伝性腫瘍と診断されたことがきっかけで遺伝性腫瘍と診断される人も増えてきています。癌の治療のための遺伝子検査については、関連情報をご覧ください。関連情報、遺伝性腫瘍、3、遺伝カウンセリング、リンクが貼られています。癌遺伝子検査や癌ゲノム医療に関する詳しい説明を掲載しています。癌ゲノム医療と癌遺伝子検査、リンクが貼られています。2、遺伝性腫瘍の原因、癌の種類により異なりますが、癌になった人のおよそ 5-10% は、癌の発症と関係する生まれつきの遺伝子の変化、変異や病的バリアントとも言えますを持っていると言われています。人の体の細胞の中では、様々な癌遺伝子、細胞を増やす役割を持つ遺伝子や癌抑制遺伝子、細胞が増えるのを抑える役割を持つ遺伝子などが働いています。遺伝性腫瘍の多くは、癌遺伝子や癌抑制遺伝子の生まれつきの変化が原因となっています。癌抑制遺伝子を例に説明します。遺伝子は各細胞に2つずつ、父から1つ、母から1つ、あります。癌抑制遺伝子の片方が変化しても機能は失われません。しかし、残ったもう片方が変化すると、その細胞の癌抑制遺伝子の機能が失われ、癌細胞になりやすくなります。癌抑制遺伝子の片方に生まれつき変化がある場合、ない人と比べて癌を発症しやすい体質であると言えます。随注。しかし、遺伝子に生まれつきの変化があるからといって必ずしも癌を発症するわけではありません。癌の発症には、遺伝子の変化だけでなく、環境的要因なども複合的に影響しています。随注、癌の発症と遺伝子の変化、癌抑制遺伝子の場合、説明、生まれつき癌抑制遺伝子に、変化がある人とない人の体の細胞の図です。生まれつき、癌になりやすい遺伝子の変化がない人の体の細胞2つある。遺伝子の片方が変化しても、もう片方は正しく働いている場合、両方とも遺伝子が変化すると、その細胞は癌になる。生まれつき、癌になりやすい遺伝子の変化がある人の体の細胞は生まれつき遺伝子の片方が変化しているが、もう片方が正しく働いている場合は正常の細胞。もう片方の遺伝子も変化すると、その細胞は癌になる。説明終わり、図終わり。なお、遺伝性腫瘍の原因になる生まれつきの遺伝子の変化は、親から子へ受け継がれることがあります。詳しくは関連情報、遺伝性腫瘍。1、遺伝性腫瘍とは、3、遺伝の形式、遺伝子の受け継がれ方をご覧ください。また、癌遺伝子や癌抑制遺伝子に関する詳しい説明は、癌という病気について、5、癌遺伝子と癌抑制遺伝子を、癌の発生に関する詳しい情報は、癌という病気について、4、癌の発生と進行をご覧ください。関連情報、 遺伝性腫瘍。1、遺伝性腫瘍とは、3、遺伝の形式、遺伝子の受け継がれ方、リンクが貼られています。がんという病気について、5、がん遺伝子とがん抑制遺伝子、リンクが貼られています。がんという病気について、4、がんの発生と進行、リンクが貼られています。3、遺伝の形式、遺伝子の受け継がれ方。多くの遺伝性腫瘍は、常染色体形成遺伝、優性遺伝と呼ばれる遺伝形式で、親から子に遺伝子の変化が受け継がれます。性別を決める性染色体の遺伝子を除き、私たちはどの遺伝子も、父から一つ、母から一つ受け継いでおり、二つずつ持っています。どちらか一つに変化があり、病気になりやすくなる場合を常染色体形成遺伝と言います。この場合、次の世代には変化のある遺伝子と変化のない遺伝子のどちらか一方が受け継がれ、変化のある遺伝子が伝わった場合、子供も病気になりやすくなります。子世代が変化のある遺伝子を受け継ぐか、もう一方の変化のない遺伝子を受け継ぐか、それぞれの確率は2分の1です。このことは、生まれた子供の2分の1の人数が変化のある遺伝子を受け継ぐということではありません。生まれた子供それぞれが変化のある遺伝子を受け継ぐ確率が2分の1ということです。図に。つまり、生まれた子供全員が変化のある遺伝子を受け継ぐことも、全員が受け継がないこともあります。また、子供が遺伝子の変化を受け継いでいなければ、その子供、孫世代に遺伝子の変化が受け継がれることはありません。なお、遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子に変化があり、その変化を受け継いでも必ず癌を発症するわけではありません。自分は障害癌になれないこともありますが、遺伝子の変化を受け継いだ自分の子供は癌を発症することもあります。また親から同じ遺伝子の変化を受け継いでいても、親とが異なる癌を発症するということもあります。図に、遺伝の形式、常染色体形成遺伝、優性遺伝の場合、説明、親世代から子世代へ引き継がれる遺伝子の変化の図です。親世代のどちらかが癌の発症リスクが一般より高い遺伝子の場合、子供への遺伝子の変化は2分の1の確率で子供に引き継がれる。説明終わり、図終わり。2、主な遺伝性腫瘍。遺伝性腫瘍は、どの遺伝子に変化があるかによって、病名や発症リスクが高くなる癌が異なります。ここからは、日本でガイドラインが発刊されているものを中心に、いくつかの遺伝性腫瘍と検査や治療について、少し詳しく説明します。1、遺伝性乳がん卵巣がん。遺伝性乳がん卵巣がん、ヒレディテリーブレスト&オーバリンカンサー、HBOC は、乳がん、卵巣がんの発症リスクが高くなる遺伝性腫瘍です。原因遺伝子、がんを発症する原因となる遺伝子は、BRCA1、BRCA2 という2種類のがん抑制遺伝子です。BRCA1 に遺伝子の変化がある場合には、BRCA2 に遺伝子の変化がある場合よりも卵巣がんのリスクが高くなります。BRCA2 に遺伝子の変化がある場合には、乳がんや卵巣がんに加え、膵臓がん、前立腺がん、男性乳がん、メラノーマ、悪性黒色腫のリスクが高くなることが知られています。また、BRCA1 では胆道がん、胃がん、BRCA2 では食道がん、胃がんなどのリスクが高くなる可能性があることも報告されています。女性では、定期的に乳がんの検診、マンモグラフィー、超音波、MRI を受けることが勧められています。乳がん、卵巣がん以外にも、既往歴、家族歴、自身や家族がこれまでにかかった病気などにより他のがんの検診が勧められる場合もありますので、医師に確認してください。日本では、2020年度より、一定の基準を満たす人の BRCA1 と BRCA2 の遺伝子検査が保険適用になりました。また、乳がんまたは卵巣がんになったことがある人で BRCA1 または BRCA2 に遺伝子変化がある場合は、がんの発症を予防する目的で乳房や卵管、卵巣を切除する手術、リスク低減手術と言いますも保険適用になりました。遺伝子検査やリスク低減手術は、メリットやデメリットについて十分に理解した上で、受けるかどうかを考えることが大切です。また、リスク低減手術を受けられる医療機関は限られています。 わからないこと、心配なことはどんなことでも医師や看護師などの医療スタッフに相談してください。関連情報、乳がん、リンクが貼られています。卵巣がん、卵管がん、リンクが貼られています。膵臓がん、リンクが貼られています。前立腺がん、リンクが貼られています。メラノーマ、悪性黒色腫、リンクが貼られています。食道がん、リンクが貼られています。胃がん、リンクが貼られています。胆道がん、胆管がん、胆内胆管がんを含む胆道がん、十二指腸乳頭部がん、リンクが貼られています。遺伝性乳がん、卵巣がんや、遺伝子検査、診断されたら知っておきたい検査やリスク低減手術などの情報が掲載されています。1社、日本遺伝性乳がん、卵巣がん総合診療制度機構、遺伝性乳がん、卵巣がんを知ろう。リンクが貼られています。2、リンチ症候群。リンチ症候群は、大腸がん、子宮体がんの発症リスクが高くなる遺伝性腫瘍です。以前は、遺伝性ヒポリポーシス大腸がん、ヒレリテリーノン、ポリポーシスカーラー、ECTAL キャンサー、HNPCC と呼ばれることもありましたが、現在はこの病気の研究に貢献したリングチ博士の名前にちなんでリンチ症候群と呼ばれています。原因遺伝子は、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 という4種類のがん抑制遺伝子です。いずれかの遺伝子に変化がある場合にリンチ症候群と診断されます。大腸がん、子宮体がん以外では、卵巣がん、腎盂、尿管がん、膀胱がん、小腸がん、胃がんなどの発症リスクが高くなることが知られています。4種類のどの遺伝子に変化があるかによって、発症リスクが高くなるがんの種類は異なります。リンチ症候群であることが分かった場合や、リンチ症候群であることが疑われる場合は、大腸内視鏡検査や子宮などの検診を定期的に受けることが重要です。どのような場合にリンチ症候群が疑われるのかや、詳しい検査の内容や頻度は、医師に確認してください。なお、リンチ症候群の人が、がんを発症した時には、がん組織の遺伝子を調べる検査、MSI 検査や、がん組織に含まれるタンパク質を調べる検査、免疫染色検査で特徴的な結果が出ることが多く、診断や治療を選ぶときの参考になります。関連情報、大腸がん、結腸がん、直腸がん、リンクが貼られています。子宮体がん、子宮内膜がん、リンクが貼られています。卵巣がん、卵管がん、リンクが貼られています。腎盂、尿管がん、リンクが貼られています。膀胱がん、リンクが貼られています。小腸がん、十二指腸がん、空腸がん、海腸がん、リンクが貼られています。胃がん、リンクが貼られています。3、家族性大腸腺腫瘍、家族性大腸ポリポーシス、家族性大腸腺腫瘍、ファミリアルアドノマトスポリポーシス、FAP は、若くして、大腸に100個以上の多数のポリープ、腺腫ができることが特徴の遺伝性腫瘍です。10歳代から大腸にポリープができ始め、年齢とともに数が増えます。多数のポリープができる状態をポリポーシスと言います。原因遺伝子は APC というがん抑制遺伝子です。多数できたポリープの一部は放置するとがん化するため、家族性大腸腺腫瘍であることが分かった場合は、定期的な消化管内視鏡検査と医師の診察を受ける必要があります。なお、大腸がんの発症を予防するために、大腸をすべて摘出する手術、全摘が行われることがありますが、大腸の全摘は、その後の生活に大きく関わります。手術を受けるかどうかや、手術を受けた後の生活などについて、わからないことや心配なことはどんなことでも、医師や看護師などの医療スタッフに相談してください。また、胃や十二指腸などの上部消化管にポリープが多数できることや、甲状腺がん、甲状腺乳頭がんのリスクが上がることが分かっており、上部消化管内視鏡検査や甲状腺の超音波、エコー、検査を受けることも勧められています。検査を受けるタイミングや頻度は、医師に確認してください。関連情報、リンクが貼られています。大腸がん、結腸がん、直腸がん、リンクが貼られています。甲状腺がん、リンクが貼られています。4、ターチ性内分泌腫瘍症1型、ターチ性内分泌腫瘍症1型、マルティプルインドクリンニオプラジータイプ1、MEN1 は、 副甲状腺、下垂体、膵臓など複数の内分泌臓器、ホルモンを作る臓器の過形成、細胞の数が過剰に増えることや腫瘍ができることによって、多くの場合、ホルモンが過剰に作られる遺伝性腫瘍です。原因遺伝子は、MEN1 というがん抑制遺伝子です。ホルモンが過剰に作られることにより、様々な症状が現れます。特に、原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺が腫れ、副甲状腺ホルモンが過剰に作られるになると、高カルシウム欠症、血液中のカルシウム濃度が高い状態となり、体のだるさ、吐き気、口の渇きなどの症状が起こることがあります。多発性内分泌腫瘍症1型であることが分かった場合は、血液中のホルモンやカルシウムの濃度などを測定するための血液検査、CT や MRI などの画像検査を定期的に受けることが重要です。詳しい検査の内容や頻度は、医師に確認してください。日本では、2020年度より MEN1 の遺伝子検査が保険適用になりました。遺伝子検査が受けられるか、検査を受けるにあたってわからないことや心配なこと、また検査を受けるかどうかなど、まずは医師によく相談してください。5、多発性内分泌腫瘍症2型。多発性内分泌腫瘍症2型、マルティプルインドクリンニーオプラジータイプ2、MEN2 は、甲状腺髄様がん、副甲状腺下形成、褐色細胞腫などのリスクが高い遺伝性腫瘍です。原因遺伝子は、RET というがん遺伝子です。がん遺伝子は、もともと細胞の増殖をコントロールしていますが、遺伝子変化が生じると、細胞の増殖を促進しすぎてしまうため、細胞が癌化します。癌遺伝子に関する詳細は関連情報をご覧ください。多発性内分泌腫瘍症2型であることが分かった場合は、血液中のホルモンなどを調べるための血液検査や甲状腺の超音波検査などを定期的に受けることが重要です。詳しい検査の内容や頻度は、医師に確認してください。日本では、甲状腺髄様がんと診断された人が、RET の遺伝子検査を受けることが勧められており、2016年度から保険適用になりました。遺伝子検査にあたって心配なことなどについては、まずは医師によく相談してください。関連情報、がん遺伝子に関する詳しい情報を掲載しています。がんという病気について、5、がん遺伝子とがん抑制遺伝子、リンクが貼られています。甲状腺がん、リンクが貼られています。褐色細胞腫、リンクが貼られています。6、遺伝性網膜芽細胞腫。網膜芽細胞腫は、子供の網膜、眼球の内側の壁にできるがんです。両方の目にできる両眼性と、片方の目にできる偏眼性があり、両眼性が網膜芽細胞腫の約3分の1を占めます。両眼性の場合はすべて、偏眼性の場合は約1割が遺伝性と言われています。原因遺伝子は、RB1 というがん抑制遺伝子です。遺伝性では、ほとんどの場合、5歳頃までに網膜芽細胞腫を発症します。また治療後数年以上経ってから、骨や筋肉の肉腫など二次がんと呼ばれる他のがんになることもあります。しかし、二次がんを早期に発見するために勧められる検査は、今のところありません。症状に応じた検査を受ける必要がありますので、気になる症状があるときには、医師に確認してください。日本では、2016年度より RB1 の遺伝子検査が保険適用になりました。遺伝子検査が受けられるか、また受けるかどうか、わからないことや心配なことについては、まずは医師によく相談してください。関連情報、網膜芽細胞腫、小児、リンクが貼られています。7、リー・フラウメニ症候群。リー・フラウメニ症候群は、肉腫、副腎質腫瘍、脳腫瘍、白血病、閉経前乳がんなどを発症しやすいことが特徴の遺伝性腫瘍です。原因遺伝子は、TP53 というがん抑制遺伝子です。リー・フラウメニ症候群は、幼少期にがんを発症する可能性もあります。そのため、近親者に若くしてがんになった人がいるなど、リー・フラウメニ症候群が疑われる場合には、幼少期に遺伝子検査を受けることを検討します。検査を受けるかどうか、わからないことや心配なことについては、まずは医師によく相談してください。 リー・フラウメニ症候群であることが分かった場合は、全身の MRI 検査や血液検査などの検査や、医師の診察を定期的に受けることが重要とされています。検診の間隔や検査方法は、年齢などによって異なるため、詳しくは医師に確認してください。関連情報、肉腫、サルコーマの分類、リンクが貼られています。副腎質がん、副腎がん、リンクが貼られています。脳腫瘍、成人、リンクが貼られています。脳腫瘍、小児、リンクが貼られています。白血病の分類、リンクが貼られています。白血病、小児、リンクが貼られています。乳がん、リンクが貼られています。3、遺伝カウンセリング。遺伝カウンセリングでは、遺伝に関する心配や不安について、遺伝の専門家、臨床遺伝専門医、遺伝性腫瘍専門医、認定遺伝カウンセラー R マーク、遺伝専門看護師などに相談することができます。このページの2、主な遺伝性腫瘍で説明したような具体的な遺伝性腫瘍に関することだけでなく、遺伝に関する漠然とした疑問や悩みについても相談できます。遺伝カウンセリングで一人一人の状況に合った相談をしたり情報を得たりするためには、自身や家族の病歴、これまでにかかった病気などを遺伝の専門家に伝えることが重要です。例えば、以下のような内容です。遺伝カウンセリングや遺伝子検査を受けることを検討するきっかけ、若くしてがんになった。異なる臓器や同じ臓器に何度もがんができた。家系内に同じがんの人が多いなど、自分のこれまでの病気、がんの場合はがんの種類とがんになった年齢や治療の状況、家族のこれまでの病気、がんの場合はがんの種類とがんになった年齢や治療の状況、家族に遺伝子検査、保険診療や研究などにより病院で行われるものを受けた人がいるかどうか、など、遺伝の専門家からは、一人一人の状況に合わせた遺伝子検査や遺伝性腫瘍に関する正確な情報や最新の情報を聞くことができます。また、以下のような内容についても話を聞いたり相談したりすることができます。遺伝性腫瘍の可能性があるかどうか、遺伝子検査を受けるかどうか、遺伝子検査を受けた場合はその結果、など、なお、遺伝子検査は、自分だけでなく血縁者の遺伝情報を知ることにもつながることがあります。遺伝子検査の目的やそれに対する考え方は人それぞれですが、検査を受けることや検査結果によっては、家族同士の関係性や結婚、出産などについて新たな悩みや不安が出てくることもあるかもしれません。遺伝カウンセリングでは、遺伝子検査の結果、遺伝性腫瘍であることが分かった場合に家族に伝えるかどうか、伝えるのであれば誰にどのように伝えるかということや、子供への影響、がんになる可能性があるか、予防できるのかなどの心配や不安についても相談できます。また、家族自身が遺伝カウンセリングを受けて、遺伝子検査を受けるかどうかや、家族自身の心配や不安について相談することができます。遺伝カウンセリングを受けたいときは、遺伝カウンセリングは、ご自分が受けたいと思ったタイミングで受けることができますが、保険が適用されるかどうかは、遺伝性腫瘍の種類や要因によっても異なります。遺伝カウンセリングを受けたいときは、まずはかかりつけの医療機関にご相談ください。かかりつけの医療機関で遺伝カウンセリングを受けられない場合などは、遺伝カウンセリングを行っている施設を検索するためのシステムを使って調べることもできます。詳しくは関連情報をご覧ください。関連情報、がんの医療で行われる遺伝子検査に関する情報を掲載しています。がんゲノム医療とがん遺伝子検査、リンクが貼られています。遺伝学的検査に関する医療者向けのガイドラインが掲載されています。日本医学会、ガイドライン、日本医学会、医療における遺伝学的検査、診断に関するガイドライン、リンクが貼られています。遺伝カウンセリングで相談できること、遺伝カウンセリングを受けられる医療機関などに関する情報が Q&A 形式で掲載されています。1社、日本遺伝カウンセリング学会、遺伝カウンセリング Q&A、リンクが貼られています。遺伝カウンセリングを行っている施設を検索するためのシステムが公開されています。登録機関遺伝子医療体制検索提供システム、リンクが貼られています。4、患者会ピアサポート、 同じような経験をした人と話をしたり、話を聞いたりすることで、気持ちを整理するきっかけや悩みを解決するヒント、参考になる情報や交流の機会を得ることができるかもしれません。患者会や患者サロン、ピアサポートなどの患者同士が出会える場、支え合う場を利用したいと思ったとき、他にも相談したいことがあるときには、がん相談支援センターで相談することができます。関連情報、がんの相談、がんの相談窓口、がん相談支援センター、リンクが貼られています。患者同士の支え合いの場を利用しよう、リンクが貼られています。5. 参考資料。1. 大腸がん研究改編、遺伝性大腸がん診療ガイドライン、2024年版、2024年、金原出版。2. 日本遺伝性乳がん、卵巣がん、総合診療制度機構編、遺伝性乳がん、卵巣がん、HBOC、診療ガイドライン、2024年版、2024年、金原出版。3. JOHBOC、1社、日本遺伝性乳がん、卵巣がん、総合診療制度機構ウェブサイト、遺伝性乳がん、卵巣がんを知ろう。2022年、閲覧日、2023年10月10日、https://johbo.jp/4 日本神経内分泌腫瘍研究会 JNETS 推消化管神経内分泌腫瘍診療ガイドライン第2版作成委員会編推消化管神経内分泌腫瘍 NEN 診療ガイドライン2019年第2版2019年金原出版5. 日本皮膚科学会ウェブサイト、神経繊維腫瘍1型、レックリングハウゼン病、診療ガイドライン、2018年、閲覧日、2023年10月10日、https://www.dermatol.or.jp/index.html 6. 日本遺伝性腫瘍学会ウェブサイト、小児、成人のためのカウドン症候群/PTEN 加護腫症候群、診療ガイドライン、2020年版、2020年、閲覧日、2023年10月10日、https://jsht-info.jp/7 日本小児血液癌学会編、小児癌診療ガイドライン、2016年版、2016年、金原出版。8、日本内分泌学会、悪性褐色細胞腫の実態調査と診療指針の作成、委員会編。褐色細胞腫パラガングリオーマ診療ガイドライン、2018年、診断と治療者。9、日本遺伝性腫瘍学会ウェブサイト、小児、成人のための若年性ポリポーシス症候群、診療ガイドライン、2020年版、2020年、閲覧日、2023年10月10日、https://jsht-info.jp/10 日本遺伝性腫瘍学会ウェブサイト、小児、成人のためのピュス、ジネアーズ症候群、診療ガイドライン、2020年版、2020年、閲覧日、2023年10月10日、https://jsht-info.jp/11日本遺伝性腫瘍学会ウェブサイト、リー・フラウメニ症候群の診療ガイドライン、2019年度版、バージョン 1-1、2020年、閲覧日、2023年10月10日、https://jsht-info.jp/12日本皮膚科学会ウェブサイト、結節性硬化症の診断基準及び治療ガイドライン改訂版、2018年、閲覧日、2023年10月10日、https://www.dermatol.or.jp/index.html 13. 日本内分泌外科学会ウェブサイト、甲状腺腫瘍診療ガイドライン、2018年、閲覧日10月10日、http://jaes.umin.jp/14 フォンヒッペルリンドウ病における実態調査、診療体制構築と QOL 向上のための総合的研究派のウェブサイト、VHL 病診療の手引き、2024年版、2024年、 閲覧日2024年9月17日。https://www.vhl-japam.com/medacl/ 作成協力。関連情報。編集員、作成協力者、作成員に、作成協力者、団体、個人、遺伝性腫瘍、リンクが貼られています。本社の政策について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本社は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・音訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本社の制作について終わり、レイジーと証拠付け、遺伝性腫瘍、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作完了、2024年10月。